伊方恵子がお届けしております今朝のウェストエンドトーク、このコーナーでは月刊ミスターパートナーに大変素晴らしいコラムを連載いただいています。鳥取県は米子市にある日だまりクリニックの院長福田幹久先生をスタジオにお招きし、今日から2週間にわたって在宅医療の現場のお話を伺ってまいりたいと思います。福田先生おはようございます。
はい、おはようございます。
もう本当に鳥取から、ご家族と一緒にお越しいただきましてありがとうございます。まずミスターパートナーの連載、大変私にとっても介護する両親がおりますので身につまされることも多いんですが、365日24時間体制で直接患者のお宅に向かわれ在宅医療をされる、その専門医として長年活躍されている福田院長さんなんですけれども、ここ数年はその過剰な延命治療のイメージから拒否される方も増える、胃ろうについて、はい、ぜひお話を伺いたいと思います。口から食事が取れなくなった患者さんのために、この胃ろうってお腹の中から胃までチューブを通して食事やお薬を取るんですけども、はい、先生は全面肯定ではないような、どういう問題があるんでしょう。
そうですね、胃ろうっていうのはですね、ほぼ20年ぐらい前に1回私も携わったことあってですね、はい、その時にはすごくいい方法だっていうことで、とにかくもう食べれなくなったらもう胃ろうっていうふうに、はい、すごくまあ日本では普及しまして、はい、ただしまあそれが普及しすぎてですね、例えばもう老衰でもう本当にもう嫁行く場所もないっていう人にまで胃ろうがどんどんどんできるようになってきて、逆にちょっと過剰になってきたんです。それでまあ最近ではもうちょっと胃ろうっていうものはどうだろうかっていうふうなことでね、見直されてきまして、それでまあ必ずしも全てが胃ろうの適用になるわけないよっていうふうに言われ始めてきまして、ただしまあ今度は逆にそちらの方が今ちょっと勢力が強くなってきてですね、そんで何でもかんでも胃ろうはいかんっていうふうなこともちょっと風潮であるようなので、やっぱりそのバランスが問題だと思うんですよ。だからやはりまあその家族でやっぱりみんな環境も違いますし、家族の思いも違いますし、ですからまあその辺のところはじっくり話をして、その中で一番いい方法を見つけていくっていうのが一番いいと思うんです。
胃ろうってどういう問題点があるんですか、患者さんにとって。
まずですね、胃ろうを含めて点滴とかですね、はい、人工栄養っていうんですけども、それをですね、どういう場合にやるかってことになってですね、例えば一番いい適応としては、仮に例えば手術をして、胃の手術を食道の手術をするとか、一時的に食事は食べれないっていう場合に胃ろうで栄養を与えてあげたらすごくいい方法で、で、それによって回復すればですね、また胃ろうを取ればいいわけですから、すごくいい方法なんです。逆にですね、もう嫁本当に老衰とか、がんのも本当に終末期であと1週間2週間しかない命の場合に胃ろうしちゃうとですね、その栄養が十分体に行き渡らなくなって帰って苦しむことになることがあるんですね。
苦しむ、
ですから本来人間っていうのはもう食べる分だけを食べてそれをよしとするところを無理にこう胃ろうに栄養をですね与えてあげることによって体がむくんできたりとか、痰が多くなってきたりとか、かえって本人さんが苦しんでも欲しくないって言ってるのに口だったら拒否できるけども胃ろうで無理やり入ってしまってですね、それでえらいことになることがあってですね、それで最近胃ろうの弊害について言われているわけです。ですからそういう場合にはもううちは必ずしも勧めはしないんですけども、そういう場合でもどうしてもって言われたら、やることになるんですけども、ただしやっぱりそういう方の場合にやっぱり胃ろうしたためにかえって逆流して誤嚥したりとかですね、帰ってくるやっぱり苦しまれて、帰って熱が出たりとか、だから本当に自然に食べるだけ食べたらよかったところを、無理に栄養を与えてしまって、それで帰ってからだからですね、苦しんでしまうこともある、その辺のところが一番今問題されているところです。
なるほど、私も自分自身のことだと考えてみても、そういうことはしてほしくないなと思うんですけれども、これを決定するとき家族のこのご意見って多いんだと思うんです
が、ほとんどがもう家族の意見になってしまってですね、そういう時期では本人さんの意思表明ができないことがあってですね、だから今うちの方でも、そういうのを防ぐためにもっと若いうちからですね、自分の意思を伝えておくエンディングノートとかですね、そういうものを進めているところなんです。
先生、私先日母親から延命治療しないでくださいっていう手紙を受け取ったんですが、これはこの胃ろうのことも含まれて
る。胃ろうも含まれます。胃ろうも延命治療になりますので。
そういう意味
だったんですね。だから呼吸器だけは延命治療じゃなくて、そういう人工栄養の中の胃ろうもそういう延命治療になりますので、だそれをしないでくれって言われたことはもう胃ろうをしないでくれって なるんです。
あ、そうなんですね。わかりました。まあ、こういったこの家族との話を普段からされることが大事だと、はい、福田先生おっしゃいましたが、そうですね、はいはい、そういう話がきちっとできているご家族っていうのは多いですか？
ほとんどいないですと言いますか、本当に典型的な例で、まあ、いろんな講演でですね、皆さんに手を挙げてもらうことがあるんですけども、はい、まあ、5、60人の、まあ、聴衆の中でそういうのを、あらかじめですね、いろんな方に言ってありますかっていうのは、はい、大抵1人か2人はおられることがあるんですけども、まあ、1% ぐらいになるんですよ。
そのご家族でお話をできているという、要するに
できて本人がそういう意思を見しているっていうのは、う、まあ、やっぱり1人か2人なので、ほとんどはできていないと思いますし、実は私自身だってまだね、そういうふうにはっきりとこう愛してるわけじゃないので、やっぱりそういうの含めて、やはりまだまだそういうのは難しいとは思うんです。
なるほど、はい、このお話をですね、ぜひ進めていただきたいと先生も思われますよね。はい、はい、話の弊害になってるものって何なんでしょうか、はい、エンディングノートに本来期すべきものが、はい、その 1% の人しか話ができてないと、はい、そうですね、これは医療の現場から見て何が原因だと思われますか？
やはりまだまあ、私も含めてですね、そういうのをしようと思った段階ってはまだ自分が死ぬなんて思ってないですからね、
はい、
なかなか現実的じゃないんですよ、
はい、
だから仮に、まあ、その時点でエンディングノートに、まあ、延命治療必要としてないって書いたとしても、
はい、
実際に自分がそういう立場になった時にですね、本当に自分はそういうふうにしてほしくないんだろうかっていうなると、やっぱり難しいと思うんですよ、
はい、
その辺のところを含めて本当に十分考えて、はい、やってもらいたいと思うんですけどね、そういう書くときにはですね。
なるほど、はい、ま、福田先生のところではそういったご相談にも、
はい、もちろん
もう、
はい、
患者さんのお話の中で乗っていただけるということ、
は
い、
できれば、まあ、自然に行きましょうという中で、うん、まあ、やっぱりそういう中でもやっぱり家族の方で、いや、もうとにかくどういう状態でもいいから、もう少しでもお母さんに生きといてほしいという方もありますので、まあ、そういう場合には、まあ、それはそれとして尊厳として大事にしていきたいと思いますし、まあ、普通で言ったら本当に自然に行くのは一番本人さんにとっても楽でいいですよってことで説明しながら行くようにしてるんですよね。
なるほど、はい、ありがとうございました。今日は、延命治療そして胃ろうについてお話しいただきました。先生、来週もぜひよろしくお願いいたします。はい、
わかりました。またじゃあよろしくお願いします。
ありがとうございました、はい。